神の御言葉はヨハネの福音書14章26節から29節です。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。そして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。聖霊は真理の御霊でおられる。聖霊は真理の御霊でおられる。聖霊は真理の御霊でおられます。真理を証しされて真理を信じる人々の信仰に犬を押して報奨する真理の御霊です。神がこの世を創造されてこの世に神を知らせた方は神ご自身です。自分です。この世が神を知る知識を得たのも神によったものです。神の皆さえもこの世は知りませんでしたが、神が皆を知らせてくださいました。神がご自分をこの世に見せてくださったように、神がイエス・キリストをこの世に使わされて、イエス・キリストを通して神を見せてくださいました。そしてイエス・キリストを通して神は栄光を受けられます。神はイエスを指して、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言いました。その愛は神がイエスを全幅的に愛されることで、喜びはイエスがなさったことを通して喜ばれることです。私たちは神の愛と神の喜びを分かれば、神が私たちに与えられた信仰と恵みを完全に受けて、神を完全に頼ることによって愛を受けることができます。また神が私たちに与えられた戒め、命令に全部従順することによって神を喜ばせることができます。しかし神が人間を通して喜ばれたのはただイエス・キリストお一人だけです。最初の人はアダムであり、イエスは最後の人です。最初の人アダムが神に不従順して逆らって神を喜ばせませんでした。最後のアダムであるイエス・キリストは生まれてから死ぬ瞬間まで神を完全に従順して神を喜ばせました。イエスは父を知って父の愛を完全に受けられた方です。イエスがこの地に来られて、ただ父を表すために全てのことを行われました。イエスはただ父に従順して父をこの世に見せようと働かれました。イエスがなさった全てのことはただ父のためでした。イエスは、私を見た者は父を見たのです、私の技を見て信じなさいと言いました。イエスは死ぬ瞬間まで父の御心を成し遂げて父に栄光を捧げようとしました。イエスは父の御心のためにこの地に生まれるとき、人として生まれました。神の御子である、また神であるイエスはこの地に来られるとき、人として生まれました。人として父に従順した方です。イエス・キリストは自分を 表して神の御子であることと神が自分を誓わされたことを知らせてくださいました。神はイエス・キリストを証ししてイエスが神の御子であることをこの世に知らせてくださいました。ここで私たちはイエスが生まれる前と女に受胎されて生まれた後についてよく知らなければなりません。もちろん一生涯姑の名字を知らなくても姑と良い関係を持って生きることができます。私のふるさとに名字がない人が2人いました。名字がキムかパクか自分の名字を知りません。娘と息子も産んで恵まれた生活をして孫もいてよく暮らしています。しかしその人たちからは弟子が出ません。名字を自分の名字を知らない人からは弟子が出ません。このように私たちが神を知らずに信じても神がその人をご存知になって救われるかもしれませんが、神を知らない人からは弟子が出ることができません。イエスは神の本質の完全な現れであると言いました。神の本質の完全な現れというのは本来の神という意味です。神がこの世を創造されるときご自分の形に人を作られました。これは人の背が神の背と同じだという意味ではありません。イエスは神の御姿です。神がどれほど大きな方であるかを知らなければなりません。エレミア書23章24節に天にも地にも私は満ちていると言いました。天と地に満ちておられる方です。その方がどれほど大きな方であるか、どれほど大きな方であるか、聖書を探してみましょう。歴代史第26章18節です。歴代史第26章18節、みんな聖書を開いてみましょう。歴代史第26章18節、歴代史第26章18節に、神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことですと言いました。天の上にある天も全ての天を合わせても神をお入れすることができないのに、人が建てた宮に神をお入れすることができるものかと言っています。私たちが宮を建てて神をお入れすると言ってもそれができるものかという意味です。神はこの中にも外にもおられて天と地に満ちておられます。神は御霊であるので空間の制限を受けずにどこにでも満ちておられます。私たちが主の祈りをするとき、天にいます私たちの父よと言います。ここで天という言葉はギリシア語でウラノスといって2つの意味を持っています。第一は神々の天という意味です。神々、それは御使いたちの天という意味です。第二は天の天といって複数の天を意味します。多くの天があるという意味です。天の上にある天、またその上にある天ですから、神がどれほど大きな方であるかを言っています。その天も神をお入れすることができるものかと言っています。天があって神がおられることではなくて、神は天がある前に自らおられる方であると言いました。天がある前にもその方はお一人でおられる神です。その方が天を作られたのは、そこに神の御名を置かれて神に仕える御使いたちを置くために、 作られたのです。天は神が神の御名に仕える者たちを置くために作られました。その方がどれほど大きいか。イエスは神の御姿です。本来の神です。神の御姿であるイエスが自分の形に人を作られました。人の背と同じだという意味ではありません。人の形で人形を作るように人を作られました。イエスは神です。イエスが人を創造して人として来られたのは人、すなわち神の御言葉に服従して生きなければならない仕える者の姿で来られたのです。イエスは神の御姿ですが、神のありがたを捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとって人として生まれました。これは十字架にかかって死に至るまでして人類を救い、救われた者を神に帰らせるためだと言いました。ここがイエスが渋滞されて生まれたので人と言います。ヨハネの福音書1章18節に、父の懐におられる一人子の神が神を表したのであると言いました。ここで表したという言葉と生まれたという言葉の意味は異なります。父の懐におられる一人の子の神が神を表したというのは、この世に表したという意味です。言い換えれば、この世に父の懐におられる一人子の神が神を知らせたという意味です。表したという言葉を神が生まれたと思ってはいけません。マリアに受胎して生まれた方は神ですが、ご自分を低くして使えるものの形で、人の形で人として生まれたのです。一人子の神がこの世に現れました。この世に現れた方は、全世界どこでも誰でもその方を知ることができるようにこの世に表してくださいました。その方は人の体で人として生まれました。大事なことは、福音的なことは、イエスは人として生まれた神の御子であるということです。これをはっきり知らなければなりません。イエスは神の御子であって、神がこの世に表された方です。イエスが人として生まれたのは、人のように自分を死に渡すためでした。これを大まかに分かってはいけません。これは大事な事実です。ヨハネの福音書14章28節に、私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずだ。父は私よりも偉大な方だからです。というとき、偉大というのは、神父は私より高い方であるという意味ではなくて、大きいという意味です。とても大きな方なので、天と天の上にある天も神をお入れすることができません。なぜなら、神は天を作られて、天に霊たちを創造して、そこに置かれて治められる方であるためです。それゆえ、神は天がある前にも自ら生きておられる方です。天を作られたのは、神に仕える霊たちを置くためでした。聖なる天、聖なるものを置くところであるという意味です。神の御子である方が神の御姿です。神と等しい方です。しかし、その方が使えるものとして来られて、人のようになりました。人の姿で来られました。人の姿で来られた時、人々は神をまるで長いひげをした山の神のように誤解してはいけません。 その方は天も創造されて治められる方です。フィリピ人への手紙、新約聖書フィリピ人への手紙2章を見ましょう。フィリピ人への手紙2章5節から読んでみましょう。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿でおられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストを主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです、と言いました。イエスは神のあり方を捨てることができないとは考えませんでした。見てください。私のうちにいる私の霊は私と同じです。私の霊は私と同じです。私の霊と私は性も同じで、全てが同じです。私の霊は見えませんが、私の肉体だけは見えます。例えば、私の肉体が私の霊と同じですが、いきなりこの肉体が縮んでしまうとどうでしょうか。おかしいです。このようにイエスは神と等しい方ですが、神の御姿ですが、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、自分を低くして人のように、人の姿でとても小さなものとして現れたのです。天を作られて、天をその御手で治められる方が、天の中にごく小さな人間として来られました。その時、その方は捕らえられて十字架につけて死なれました。このように制限を受けるところに来られて死なれました。人の中に人として来られたのです。これは死なれるために来られたのです。この事情を誰が分かることができるのでしょうか。イエスは神です。ヘブル人への手紙1章2節を見ると、イエスご自分が世界を創造された、作られたと言いました。イエスは神として直接この世を創造された方ですが、世を創造された方が人の中に住滞して人として生まれました。人が神の形であると言って、神の背が人の背と同じであると思ってはいけません。私たちは神の形で作られたものです。人間の模型、ひな形まるで人形、ひな形、人形のように作られたのです。神にかたどってその姿で小さな人間を作られたのです。そしてイエスがその後に自分を神の御姿ですが、等しいとは考えずに低くして、小さな人間、小さな人の中に人として生まれたのです。それゆえ父は私よりも偉大な方であると言いました。小さな子がいます。その年より背が低い子がいます。5歳なのに3歳のように見えて、10歳なのに5歳のように見える子がいます。その子を指して人形みたいと言います。人の形で作った人形のようだという意味です。これは何の意味でしょうか。まるでおじいさんが孫に似ているということと同じです。おじいさんと孫の関係、おじいさんが孫に似ているというのは間違った表現ですね。おじいさんが孫に似ることができますか。孫がおじいさんに似ていますね。人が人形を作りましたが、人が人形に似ていると言いますように、もともと人形は人の形ですが、人が人形に似ているとも言います。 このようにイエスは神の御姿であり、人間はその方の形で作られたものです。神の御子が人として来られたのです。イエスが来られて十字架で死なれて、私たちを救われて天に昇られました。神から栄光を受けるために天を清くしました。この事情を誰が知って教えることができるか。コリント人への手紙第1、2章16節に、誰が主の御心を知り主を導くことができるかと言いました。誰が主の御心を知ってこれを教えることができるのか。イエスが罪人のように死なれた。誰がこのイエスのために弁護することができるのか。神の御姿であり本来の神であるので、天の上にある天よりも大きな方なのに、使えるものの姿をとって私たちのように小さな人間として生まれて死なれました。私たちの姿は神の形ですが、私たちはごく小さなもので、神はごく大きな方です。ごく大きな方がごく小さなものとして来られたのは死を味わうためでした。誰がこの事情を知って弁護することができるのか。イエスが聖霊を使わしました。助け主という言葉には3つの意味があります。助け主、第一の意味は共におられるという意味です。第二は奉仕する、報酬を受けないという意味です。第三は弁護する、弁護士という意味です。聖霊は助け主です。弁護士です。その方は私たちと共におられて、報酬を受けないでイエスを弁護する方です。この世の弁護士たちは報酬を受けます。しかし聖霊は報酬を受けないで私たちと共におられてイエスを弁護する方です。弁護士の義務は、人の濡れ衣を晴らすことを責任を持ってすることです。イエス・キリストは罪人のように死なれました。その方は人と等しい方であり、万物を創造された主ですが、自分の形で人を作られて使えるものの姿で来られて死にました。それによって神の御心を成し遂げられました。天で願われる父の御心をこの地で成し遂げられました。そして天に昇られました。イエスが使えるものの姿でこの地に来られて父の御心を成し遂げる、この心を誰が知るか。それゆえイエスは、私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずですと言いました。この地に来られて父の御心を成し遂げようとされたイエス・キリストのその心をあなた方が知っているなら、あなた方はイエスが行かれて栄光を受けられるのを望むはずであるという意味です。私が去っていくと聖霊が来て私について証しします。私がここでは人として来て、ごく小さなもので苦難を受けましたが、父は私よりも偉大な方である、私は父の御姿であるという意味です。イエス・キリストのこの大きな愛を誰が理解することができるのでしょうか。イエスを弁護士に来られた方が聖霊です。聖霊はただイエス・キリストを弁護する方です。しかしこの聖霊についてよく知らなければ大きな誤解を招きます。それで五旬節の日の働きに大きな誤解を招く恐れがあります。五旬節の日、聖霊聖霊聖霊聖霊だけを叫んだので、聖霊が現れたわけではありません。聖霊はただイエスを弁護するために来られた方なので、自分を表しません。信じない人には聖霊が現れません。この世は受け入れることができないと言いました。信じない人はキリスト以外に聖霊を知ることができません。要はイエスについて伝道を受けても聖霊については知りません。聖霊はただ 信じる人の中に臨まれます。これは聖霊自分がこの世には表さないで、ただ信じる人の中に来られて彼らの信仰に因を押して保証するためです。それゆえ私たちがイエスを信じるとき、私たちの信仰に因を押してくださいますし、私たちが福音を信じるとき、その福音を保証してくださいます。聖霊は私たちの信仰を保証するために来られました。聖霊が力と賜物と全てを与えて私たちの信仰を保証してくださいます。しかし私たちの中にイエスを信じる信仰がないときは聖霊が望まれません。私たちの中にイエスキリストに対する真理がないとき、絶対にその真理を認められません。その意図を認められません。真理であるイエスが私たちの中におられるとき、聖霊が望まれて私たちの信仰を認められて因を押してくださいます。録音テープに何か録音したものがあるとき、それを録音機に入れると音が出ます。しかし何も録音していないテープを入れると何の音も出ません。何も録音したなかったためです。このように私たちの中に福音が録音されているように、イエスキリストを信じる信仰とその皆を信じる信仰が録音されているとき、聖霊が望まれて自分を表されます。前にも言いましたが、聖霊を受けて最初は異言もして好みますが、それを持続できなくて無力になる理由は、主から受けた福音、自分のうちに福音がないため、神の御言葉を続けて受けないためです。それで聖霊が働くことができないと言いました。このように聖霊はイエスキリストを信じる人の中に来られて、イエスキリストを表されて、イエスの皆を信じる人の中に来られて、イエスの皆でもっと働かれます。聖霊はイエスが約束された福音が私たちの中にあるとき、その福音が現れるように働くようにしてくださいます。例えば信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇を持ち噛み、たとえ毒を飲んでも決して害を受けずという神の御言葉、イエスの御言葉を信じて、それがうちに録音されていれば、聖霊が望まれてそれが現実に現れるようにしてくださいます。しかし主の福音が私たちのうちになければ、聖霊は絶対に働くことができます。いつか私が証ししましたが、私が数十読聖書を読みましたけれども、相変わらず苦難の中で奉公していましたが、ある日道で一瞬間、聖霊が私を感動して瞬間、私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。それすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。この御言葉、今まで読んでいた御言葉が、私のうちにあった御言葉が、聖霊の感動を受けて、受ける瞬間、それが現れ始めました。聖霊は私たちのうちにおられる方を証しするために来られたのです。ヨハネの福音書15章26節に、その御霊が私について証ししますと言いました。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父が出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証ししますと言いました。録音したものを再生して記憶させると言いました。聖霊が来られて私たちのうちにおられるイエスの御言葉とイエスの約束とイエスの皆を現れるように証ししてくださって、認めてくださって、因を押してくださいます。私たちが信じる信仰を保証してくださいます。ところで人々は聖霊だけを願って、聖霊聖霊聖霊聖霊だけを慕い求めます。人々は聖父聖子聖神、神が三位であるというので、ああどなたにいる祈るべきか、ああ父にしようとしたら子が寂しくなるし、子にしようとしてたら聖霊が妬みそうだ、どうすればよいのか、朝は父に、昼は子に、夜は聖霊に祈るか、どうしようと心配します。しかし神は一人であって唯一です。ところで人々は聖霊聖霊聖霊だけを叫びます。聖霊はイエスを信じる人に、あなたが信じているイエスが神の御子である、あなたが聞いた福音が神の約束であると言って、それを報酬するために来られました。しかし人々は、イエスはあちらへ行ってください、あちらへどうぞ、私は聖霊に頼りますから、聖霊よ聖霊よ聖霊よ助けてくださいと言います。聖霊は 私はイエスを証しするために来たと言っても、人々はイエスはあつらい道場、イエスは昔信じましたから聖霊充満、ただ聖霊充満、聖霊よ私を助けてくださいと言います。聖霊は助け主と来られたので、これは聖霊を苦しめることです。ああ聖霊よ、聖霊よ私を助けてください、私の人生に福音を与えてくださいと聖霊を叫び求めなくても、このように叫び求めなくても、聖霊はイエスを知る人に望まれて働かれます。その信仰に因果をして保証されます。聖霊はイエスを弁護しに来られた方です。イエスを弁護します。ところでイエスは私が信じてバプテスマまで受けたから、あちらへどうぞ、ただ聖霊聖霊聖霊よ、イエスより聖霊だ聖霊、このように五旬節の働きを誤解してしまうと、人本主義になって人為的になって被福音となる恐れがあります。ただ聖霊はイエスの福音があるところに、イエスに対する信仰がある人に、イエスの御名を認めて従順してその真理を信じて慕う人に、そのような人に聖霊が働かれます。その方は助け主です。聖霊は助け主です。聖霊について熱情的で熱心な人々はこれをしてから聖霊充満になろうとしなければなりません。私はイエスは知りません。ただ聖霊だけ願います。聖霊、イエス、それより聖霊だけ願います。こうなると、聖霊を苦しめることになります。例えば、結婚式場に花婿がいます。しかし人々が花婿には無関心で、花婿の友達にだけ関心を見せるとしたら、花婿はどんな気持ちになるのでしょうか。また花嫁が入ってくるのに、花嫁が着ているドレスの話だけをして、花嫁には全然関心を見せないとしたら、花嫁の気分はどうなりますか。そのドレスは花嫁をもっと美しく見せるためのものであって、そのドレスのために花嫁がいるわけではありません。ところで人々が花嫁には無関心で、そのドレスだけに関心を見せると、花嫁は悲しくなります。このように聖霊はイエスをもっと確証して、私たちにイエスを保証するために来られた方です。神の見姿である方が、本来の神である方が、使える者の姿でこの地に来られて苦難を受けられました。このようなイエス・キリストの立場を理解して、その方がなさったこと、父の御心をこの地で成し遂げるために来られたイエス・キリストを弁護するために来られた方が聖霊です。それでイエス・キリストを知る信仰がなければ聖霊の働きも現れることができません。それゆえ誰でも聖霊充満と言いながらイエスを知らないと、絶対に充満を持続することができません。イエスの福音と真理をはっきり知るとき、真理の聖霊がその人の中に働かれて力を与えてくださいます。しかしイエスを知らないで真理を知らない者には絶対に聖霊の働きがありません。伝道集会で聖霊を受けての喜びながらハレルヤハレルヤと叫んだ人が、集会が終わるとその喜びを失って倒れる人がどれほど多いでしょうか。その人々は聖霊が私たちに教えた聖霊の働きについて知らないためです。誠に聖霊を知るようにイエスの御名によって祝福します。祈りましょう。この時間、私はイエスの御名を信じて、イエスの御言葉を信じて、イエスの福音を信じますので、聖霊で働いてください。私の信仰を証ししてください。助け主よ、私の信仰を通して働いてください。私に与えられた神の御言葉が現れるように、聖霊が来られると、イエスの御言葉を記憶させると言いました。イエスのすべての約束が、真理が現れるようになされると言いました。皆さん、聖霊が来られてあなた方の中にある信仰が現れて、イエスとその皆とその皆の真理が現れるように、聖霊が助けてくださるように、これから真理の人となることをイエスの皆によって祝福します。一緒に声を出して祈りましょう。